はい、ゴーゴーレノファでございます、
はい、
レノファ山口は、まあ、あの天皇杯も挟んで次のゲームっていう形にはなりましたけど、
そうですね、
また水戸とやってっていう形になりアウェーでね、
はい、
0対1で負けてしまいましたけれども、
うん、
まあ、リーグの方は今のところ、まあ、20位で前の節は引き分け、
そうなんですよ ね、まあ、長崎戦ビファーレン長崎と対戦しましたけれども、はい、試合の内容からすると、うん、あの面白いと言っていい試合だったんじゃないかなと私は思いましたね。
そうですね、
かなり圧倒している場面も多かったと思うのでね、うんうん、まあ、そんな中で先制点は取れたので、まあ、できればこう、ね、失点したくなかったなというところもあるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そんな話なんかも聞けると思います、
はい、
じゃあ早速今日はディフェンダーの沼田圭吾選手へのインタビューです。どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号14番沼田圭吾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのたくさん出ていただいてありがとうございます。あ、です
何度でも言ってください
今日はもう沼田選手に出てもらわなくちゃとやっぱり思いまして、は
い、ありがとうございます。
出ましたね、長崎戦もう隠れじゃないヘディンガーが、
はい、もうバチコンと言ってありました
いや、セットプレーの場面ですけども、早速あの場面を振り返ってもらいたいんですけれども、
はい、
狙い通りでしたか、あのコーナーキックは。
そうですね、まあ狙いよりはちょっと、なんていうんですかね、ゴール寄りだったんですけど、でもコーチさんがすごいいいボール、相手が触れない位置に上げてくれたので、ちょっと走るコースずらしてジャンプしたんですけど、すごいいい感じで決まったんで良かったです、
ね。はい、決まった瞬間はどんな気持ちになりましたか。
もうやったったみたいな感じでした
やった
った、はい、来たって感じでした
もう本当になんかこう相手と競り合うというよりはもう完全に入ってましたね。
そうです、隙間に入りましたね。
でその場所に準備してた形ではあったっていうことなんです、ね。
はい、別に僕に合わせるって感じではなかったんですけど、その走るスポットというかに、まあ、誰が入るかっていうのでタイミングよく僕に合ったって感じでしたけど、まあいいとこ入れたなと思います。
あのちょっと一番最初にご出演いただいた時かな、
はい、
その特徴を聞いた時に、まあ、もちろんそのクロスもあるけど自分は実はヘディングも得意ですみたいな、
はい、
で話もされてたじゃないですか、
はい、
そこがまあ発揮された形になりました、ね、
そうですね、出ましたね言ってたからやっぱ一発は決めなきゃいけないなと思ってたんで、
あ、なるほど、まあ、
決めれてよかったです。
じゃあそうですね、
はい、
まあ、できれば本当に沼田選手のゴールで勝ちたかった、まあ、試合だったと思うんですけど、
はい、
じゃあその長崎戦を振り返ってはいかがですか。
そうですね、あの先制点もそうですし、前半的に内容もすごくよく全員がハードワークしてできてた試合だったと思うので、本当失点の部分、まあ、ロングスローのところでちょっとしたズレだったりとか失点してしまったので、本当もったいなかったなと思いますし、やっぱ追加点取れないのもやっぱこのチームは今問題だと思うので、そこはやっぱまたずっとですけど改善点だなと思います。
まあ、沼田選手はそれこそアシストする側だったりもするわけじゃないですか、クロスで。
そうですね、
まあ、そういうそのお立場からすると、まあ、こういう中に入り方をしてもらいたい、ここにいてほしいとか、まあ、そういったこう要求だったりとかっていうのはあったりするんですか。
そうですね、やっぱりクロス合わせるにしても、やっぱ会うときはやっぱ一人ですけど、やっぱそれ以外の人の ランニングでおとりになってたりとか、ディフェンスが引きつけられたりとか、そういろいろあるので、やっぱ 2,3 人多くて4人5人入ってくれたらやっぱ合わせやすいですし、やっぱチャンスにもなると思うんで、やっぱりそこに入ってくっていうことはやっぱり重要だなと思います。
ちょっと前節に関してはこう試合が止まることとかも結構多かったのかなと思いながら、そうですね、そう見てて、はい、そういう時にその、まあ、集中力っていうんですかね、
はい、
何かこう意識してたこととかってありますか。
そうですね、まあ大声でチームメイト全員に声をかけていくっていうのもそうですし、気にしないのがやっぱり一番かなと思います。なんか審判だったりとか相手選手とかの言葉だったり、まあ、チームメイトもそうですけど、うん、いい言葉じゃない言葉だったりとかもそういうのも発されるので、そういうのに乱されたらもったいないので気にしない
気にしないように本当にされてるというか、そういうの得意そうというか。
そうですね、もう
ね、
人事だと思ってます
人事めちゃくちゃピッチ内いるんですよね、
はい、ピッチ内にいるけども、そこはもうそんなんやってもしょうがないよって思ってますけどね。
うん、ですよね、はい、それって経験からですか。
まあ、性格だと思います、もともとの、
うんうんうん、
学生の時からそういうガチャガチャしたのも嫌でしたし、絡まれても 無視してたので
そうなんですね、はい、仮に害がないっていうねそうだったんですね、はい、なるほど。それと、まあ、前節か水戸戦からあの3バックを、はい、あの採用しててでセンターバック左を担当されてますけど、はい、まあ、この、まあ、ポジションについてはどうですか？2試合プレーをされて。
そうですね、すごく守備に関して強度が出しやすいというか、だから前向きでセットしてチャレンジ&カバーというかもうしっかりできるのしやすいので、やっぱ、うん、あの味方の距離が近い分、うん、なので、なんていうの、ボールにアタックしやすいので守備に関してはすごくやりやすいですし、攻撃に関してもボールも触れる位置なので、まあ、すごいやりやすいというか、最初の水戸戦の時は、はい、正直あんまりやったことなかったんで、スリーバックみたいに、
あんまりイメージはなくて、
はい、う
ん、
でちょっとポジショニングに関してちょっとあんまり良くなくて、うん、そこは長崎戦にちょっと修正して、もうちょっとあのポジションしやすいような位置を取ってたっていうのは、水戸より長崎の方がすごいやりやすかったです。水戸戦の時はあの外に開きすぎてたというか、あの元々サイドバックなのでサイドバックの位置ぐらいだった、だからライン際ぐらいまで開いて、うん、ヘナンからボール受けたりとか、そのキーパーからボール受けたりすることが多かったので、逃げ道があんまりなくて、やっぱ縦に無理やりボールを送ることが多かったんですけど、今回は結構ヘナンに近い距離というか、もう中でもうペナルティ幅ぐらいでボールを受けることによって外だったり、なんかもう角度つけてパス出せるようになったので無駄なロングボールも減ったと思いますし、間にもよくつけれちゃったと思うので、まあもうちょっとね、逆サイドへのサイドチェンジのパスとかそういうのを増やしていければもっともっといいなとは思うんですけど、
うんうんうん、じゃあ今のポジションでより攻撃にしっかり出ていくためにはどういったことを意識していきたいですか？
わかりました。正直3バックっていうところでちょっと、ね、あの守備に重きを置いてる部分がちょっと多いので、うんうん、まあ言うたらヒデはどんどん駆け上がっていってるので、はい、まあそれあれぐらいいってもいいのかなっていうのも思いつつ、
バランス
を見ながらとか、うんうん、リスクも取りながらリスクマネジメントしながらっていうところもあるんで、うんうん、しっかり僕自分たちがボールを回していければ、うん、少しずつポジションも上げていけるので、うんうんうん、その中でやっぱ飛び出していければいいかなと思うんで、
うんうん、あ、そしてあのヘナン選手が、はい、その中央を君臨してくれているわけですけれども、はい、まあ、コミュニケーションはもう全く問題ないと思うんです
そうそう、
この辺、はい、ヘナン選手にブラジルの言葉で話したりするんでしょうって沼田選手とって聞いたら、沼田選手がそのポルトガル語で話してくれるけど自分は日本語で返すんだみたいな、
そうそうそう
こと言ってたんですけど、
いや、ほんまそういうのあります。日本語でヘナンが、あ、これなんだっけ、出てこないみたいなことを俺がポルトガル語で言って、あ、そうそうそう、それそれとか言って、いや、日本人や
ヘナン選手って、はい、テレアさんだから、はい、自分喋れるはずなんですけど、はい、あんま喋ってくれないんですよ、私たちに対しては。
めちゃくちゃ喋れるっすよ。
めちゃくちゃ喋れるんですか？
めちゃくちゃ喋れるっす。
え、ちゃんと普通にもう日本語で日常会話やり取りできるんですか？
いや、ほぼできると思います。
隠してますよね、じゃあ。
そうなんですか？
すごい隠されてるんですよ、私たちに対しては
照れてるんじゃないですか？サッカー IQ も高いので、うん、そうっすね、何が必要だとか分かってるし、味方のサポートも分かってるし、気も使えるので君臨してるっていうのはその通りだと思います。
まさに、はい、なるほど。新しい監督がいよいよ、今週末から指揮を取られることになるんですけれども、はい、この点についてはどう感じてますか？
そうですね、本当にサッカー正直どうなるか想像もつかないので、うんうんうん、ね、また新しいサッカーで成長できる部分もあると思いますし、楽しみではありますけどね。
お、楽しみですか？
はい、
うん、私たちもあのどんなサッカーになるのか、はい、まずは甲府戦が掲げてみないと分かんないものばかりなの で、
そうです、ね、
はい、楽しみにしたいと思います、
はい、
では最後にサポーターの皆さんにメッセージを改めていただけますか？
いつも本当に応援ありがとうございます。前節ゴール決めれたので、また次もゴール決めれるように頑張りたいと思うので、皆さんに勝利届けたいと思うので、また応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
相変わらず明るくて話がうまい、
ね、そうなんですよ。どんな時も明るいからいいですよね、沼田選手は。
まあそうね、
思うことはいっぱいあったとしても、うん、ポジティブなことしか、ね、言わないから、
ね、
すごいなと思います。
荒れたゲームの中、
そうですね、
長崎と長崎サポーターは、ね、言いたいこともいっぱいあるかなとは正直思うけど、
うん、
まあシーズンの中でいろんなゲームあるじゃないですか、
はい、そうですね、
でそこで勝ちを嫌うのもゲームだし、うん、勝ちきれないのもゲームだし、なんとか追いついて勝ち点取るのもゲームだしね。
そうですね、
うん、まあ、あとはもうレノハの場合は監督が交代 新しい監督着任するので、
はい、
そこだと思います僕は。
そうですね、次節 の、 あの、はい、甲府戦から指揮を取られますね、フアン・エスナイデル監督。昨日記者会見が行われて行ってきましたけれども、はい、まあ、一番皆さんが気になってるのは、はい、あのジェフユナイテッド千葉時代のハイラインハイプレスはやるのかっていうところが多分、まあ、率直に一番気になってるんじゃないかな。
わーっていくやつ
すごいライン高いなみたいな、あのゴールキーパーが足をつりそうになるという、
そういう、ね、なんならあのセンターサークル手前ぐらいまで来てるやつ、
そう来てるっていう、うん、まあ、それをやるのかっていうところが、まあ、本当にあの気になってるかなと、まあ、で記者の皆さんもやはりそこについては、うん、その直接的な聞き方というのは私も含め、まあ、しなかったんですよ、うん、ただあの、まあ、自分がこの思考しているサッカーというのはその当時から何も変わっていないっておっしゃってたんですね、うんうん、ということはですよ、うん、やるなっていうなんかちょっとそこを、まあ、思いましたけど、わかんないけど、ね、
やるのか、そのそういった戦術と根底に流れるコンセプトは違っていて、はい、同じコンセプトなんだけど、でも仕掛け方は違うっていうのもあるかもしれないもんね、
うん、それはあると思います、うん、あのもちろんそのハイラインハイプレスっていう言葉がこう、ね、一人歩きしてますけど、何のためにやってるのかっていうところがあるので ね、 しっかり前からプレッシャーに行ってボールを奪った方が、はい、ゴールを取れる確率が高いっていうところですし、
いろいろ考え方あるもん、
あるから、
うん、
な、
どのスポーツでもそうよ。
そうです、そうです。
もう一時野球だってね、うん、送りバントとか盗塁はみたいな話もあったじゃないですか、データの野球大リーグなんかね、
はいはい、
そういうのであの選手ね全体の人件費安いのに上まで来てたチームもあるし、
うんうん、
ちょっとまあ、そういう意味では考え方、
はい、
監督変われば
そう
チームの考え方とか戦略戦術作りが違ってくるからね。
そうですよ、
ちょっと期待しよう。
そうですね、まあ、今いるレノファの選手たちにそのマッチしたエスナイデル監督のやり方っていうのもあるでしょうから ね、
そうね。
で相手は甲府ですから、
はい、
甲府は今
本当よ
5位、6位だ
甲府か、
はい、甲府今年はですね、うん、守備が非常に組織的で、
はい、
あのやはりね、あの去年天皇杯で優勝し ACL を今年は戦うので選手層が非常に厚いんですよ。
そうでしょうね、うん、
ピーター・ウタカ選手がいますから。
そうで、
そうなんですよ、
ウタカはやばい。
ウタカ選手は、
はい、
沼田選手も言ってました、はい、ウタカ選手はすごいって
子供みたいに
言ってた
感想すごい、それはまあ分かる。
やばいって言って、はい、言ってた、はい、
はい、次の試合も注目しましょう。
勝ちましょう。
はい、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。